間ヨーロッパ2、土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
大俊です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は1月の
18日、
はい、水曜日、
はい、
イエティ、はい、コテンパンラリー2の大阪公演の仕込みを、まあ、ほぼ終えまして、はい、そのまんまちょっと劇場の楽屋をお借りして収録していると。
はい、はい、なんでちょっと漏れ聞こえているかもしれないですね、音が。
音響チェックの音なんかがちょっとずつ聞こえてしまうかもしれないですけども、はい、まあ、ご勘弁していただきたいと、はい、そうですね、思います。
はい、
大俊くんは新年初めてですよね。
そうですね、2017年お初で、
うん、お初の登場ということで、はい、まあ、毎年恒例の新年の目標、まあ、みんなの分は
もう聞いて、
はい、先週発表させていただいたんですけども、
なんか癖ある人とかいました？
いや、みんな割とね、あの堅実というか、
あ、ちゃんとした、
うん、で住田さんは先週の収録の時にちょっとあのメール、あの間に合わなくて、うん、そのご収録後にいただいたんですけども、住田さんは、足を直すっていう目標を立てられてましたね。
ちょっととぼけた、
ちょっと、まあ、足がちょっとあの痛いということで、
うんうんうんうん、確かにね、
うん、でもあとはみんな、まあ、英会話を習うとか、
うん、
料理をするとか、なんかそういう本
当に、いや、ちょっとこういうのってね、
地に足ついた目標になってますね、割と。
地に足ついたっていうか、ほんまじゃないじゃないですか。
ん？
言ってしまうと、ほんまの感じで、
うん、
そのほんまのこと言ったら恥ずかしいから、
うん、
ちょっとその英会話習うとかいう、
うん、
こう逃げ方ってあるでしょ。
あれ逃げてんのかな。
ほんまはあるじゃないですか、みんな、中野さん含めとか、みんな
ほんまの目標、
ほんまにこんだけこれしてこうしてこうしてって言ったら、まあ恥ずかしいから言わへんけど、
うん、まあ、仕事のことになっちゃう
とか、ね、とかなるし、まあ、暗いしくなるし楽しくないから、
うん、
多分そっちにそういうちょっとこう面白目標にしてるな、
うんうんうん、なりがちというか、
うん、とは思います。
じゃあもう大俊君は、
はい、
ガチの
ガチの
ガチのやつ聞かせてくれるの？
ガチのやつですね。
割と毎年ガチよね。
そうですね、
うん、
多分去年どんどん前に出るって言ったんじゃないかな。
それおととしじゃない
ですか。おととしか、
うん、
おととしか、 あれがようやく僕ここ最近、
ああそうですね、
回収
された、花開いたというか、
そうそうそうそう、うん、ちゃんとできたんですけど、
うん、今年の目標お聞かせ願えますか？
パワーアップですね。
逃げてない？
これね、逃げてないと僕は思ってて、
はいはい、
ちょっと、
まあ、
なんだろう、まあ、イエティがね、
うん、
今回でちょっと、
うん、
今年終わりなんですよ。
あ、もう決定？
はい、もう日記とかにもちょっと書かせてもらったんですけど、はい、今年最後で、
うん、
で次も実はできて、だいぶできたとしてもだいぶ先になるか、うん、まだちょっとまだ、
うん、
未定なんですね、うん、っていうのもあって、
うん、
じゃあこの機会にじゃないですけど、
うん、
ちょっといろんな経験させてもらったで、
うん、
ちょっと自身のなんか悟空が一旦敵に負けて、
うん、
敵に負けるというか精神の時の部屋入ってまた戻ってくるとか、
はいはいはい、
ああいう感じのことってあるじゃないですか。
あるある。
一旦ここ挟んでパワーアップしてまた帰ってくるみたいな、
うん、
ああいうことじゃないですけど、
うん、
ああいうことをしたい。
具体的にはあの
具体的に、
うん、まあ、例えば去年とかやったらさ、
うん、
あの外部で作演出やらせてもらったりとか、
うんうん、そうですね。だからそうそう、そういうことかな。もうやって増やしていって、
うん、
何かもっと別のチャンネルを開いて帰ってきたいなっていう感じがちょっとありますね。
他にはどういうことがある？あんの？ちょっと思ってることとか
他、
うん、なその具体的なことというかさ、
なんやろう、うん、いやでもそれはね、
恥ずかしいやつでもいいからちょっと一個踏み込んだやつ、
これじゃないやつってこと、それともこれを具体的にするってこと？
これじゃないやつのパワーアップの感じ。
これじゃないやつのパワーアップの感じ、
うんうん、要は単純に、まあ、その筋トレするとかでもいいけど、
あのずっと言ってるんですけど、
うん、
ドラム
を叩けるようになりたい。
そうですね。 あの1回だけ行ったところがあるんですけど、うん、
ドラム教室、
ドラム教室、うん、そう去年やったかな、うん、去年やと思うんですけど、うんうんうん、でも、もう1回行っちゃってその初心お試し期間みたいなだけで終わっちゃったんですよ、
うん、
でも今後やっていきたいなってすごいその時思って、で、うん、なんかちょっとその後立て込んじゃってそのなんか続きでいけなかったんですよ、うん、だからちゃんともう一回
行きたい。まあね、その執筆活動がなかったらドラム叩き放題というかね、うん、
そうですね、
それもまあある種パワーアップでしょ。
うん、そうそうそうそう、なんか別の引き出しを一個ね、うん、あ、そうそういうことかもしれない、うん、別のなんか引き出しを、うん、引き出しを増やしたい。
それをまあ割と逐一じゃ報告してください、忘れずに。
うん、そうです
ね。でもあんま言ってくれないじゃないですか、ドラム教室行ったのも。
そうですね、うん、いやいやこれ言うの、
ラジオに出た時に
ちゃんと、いやいや、ちゃんと行き始めたらちゃんと言えるけど、うん、そお試し期間行って帰ってきたやつってすごい恥ずいじゃないですか。
いやでもお試し行ってこんなんでしたっていうその初期衝動みたいなことを喋ってほしいかも。
ああ、
うん、
いや西垣さんがね、うん、なんかボクシング始めて、うん、それがなんかちゃんとキャラになってなりだしたじゃないですか、はいはいはい、ボクシングやってますキャラ、
うん、
で去年のカウントダウンでも
そう、ね、
ボクシングで中川さん対決したり、うん、ああいうのってええなと思って、
うんうんうんうん、
なんか持ち手が増えるというか ね、
そうね、
だからそれでドラムやなっていうので思ったんで、
うん、ああなるほどね。
それからなんかボクシングってちょっと面白い習い事やってるじゃないですか西垣さん。
そう、本人はどう思って、本人はでもやっぱり
いやちょっとふざけ
て、いやピュアに強くなりたいっていうのがあるんやと思うよ。
あ、そうですか、ね、
やっぱその高校時代カツアゲされたあの思い出とかがあって、
うん、
ボクシングやってたらその不良の横をあんまりビビらずに通れるようになったとかって言ってるから、
うん、
そこが第一なんやなっていうのは。
なんかそういう人と西垣さんと言ってね、すれ違ったりした時に、うん、西垣さんあれ勝てますって僕たまに聞くんです。そしたら、うん、勝てますわって言いますからね。やっぱあの時は
やっぱだから自信につながってるんですね。その
そうなんですよ、
習い事が。でもそういうのにボクシング使ったら絶対ダメですけどね。
絶対だからそのためにやったらいけないっていうことなんですけどね、うん、
だから怒らんとダメかもしれないですね。喧嘩じゃないんですからボクシング。
まあまあそうですね、うん、でもなんか強くなりたいけど
ちょっと勘違いしてる節があるかもな。危険だな。
まあまあまあまあ、けど動機としてはいいですよね、
うん、
その少年漫画的というか。
そうですね、
だからちょっと面白いじゃないですか、
うん、
黒木さんがピアノやってるとかもちょっと面白いじゃないですか、
うん、
だからそういうなんかの一個増やして、う
ん、でもそんなにドラムやってもじゃあ面白くないかも。
うん、それだけが悩み。ドラムはやりたいけど面白くないんですよ、
うんうん、
だからなんやろ、なんかないかなって思って
る。ああなるほどね。
合気道とかでも全然あんまりやし、なんやろうと思って、
うん、
る最中
何やってもでも割としっくりきちゃうかもな。
習字とか、
うん、でも割といけるかも。
何やがいいんやろ、なんかこう、うん、大年これやってんのみたいな。
見た目がやっぱシュッとしてるからな、なんか割と収まりが何でも収まりやすいかも。
ああ、何やろな。
だからまあ西垣さんはちょっとまあぽっちゃりされてるじゃないですか。
はい。
ぽっちゃりからのまあボクシングっていうそのギャップがやっぱり。
同じ階級のでね、うん、試合したら相手180センチとかなるんですよね。
そうそうそうそう。っていうギャップが、やっぱギャップがやっぱりその引き出しの魅力というか。だからなんなのね。
だからそうそう。
だから相撲とかやったら。
ああ、逆でいけんの。
うん。っていう、まあ、単純な発想でいけば
大人で相撲やってる人おらへんな。習い事で
今からアマチュア相撲を始めるとかやったら
アマチュア相撲があるんやったらね、
うん、
いいんですよ。
すごいおってなるよ。
そうっすよね、うん、みんな言いやすいですよね、
うん、
どこまで強かったとか。
むっちゃ聞きやちょっと組んだりもできるし。相撲じゃない。
相撲か、
うん、
相撲な。
そういうやっぱパワフルなやつ
仕込んじゃった
とか、
うん、
まあ、砲丸投げとかでもいいし重量上げとか、そういう方面に行ったら、
まあ、シンプルに体鍛える方になるのかな、
うん、
いやだからそういう意味ではドラムは間違ってるな。
ドラムはやっぱり、
うん、やりたさ優先してる、
うん、かっこよさもあるしね。
そうそうそうそうそうそう、
かっこよさもちょっと欲しいやろ。
いやでも、もうかっこいいって得がないですよ。面白いの方が、
うん、
なんかいい。ドラムやってて、でもドラムやってるって言う。
別に西垣さん面白いと思ってやってないと思うよ。 本人は。おもろさで。大俊さんはなんかそうやってもう決めつけてるけど。本人に聞いてみる？横にいる。いいですか？
はい。
ちょっとこっち来てもらって。
いや真剣にやって
くれ。これやってたらみんな笑うやろうなと思ってやってんの。
いややってないですよ。強くなりたいし。精神的にもまあタフになれるかなとか。
一番はダイエットやろ。
一番ダイエットです。
で2番が強くなりたい。
強くなりたいですね。
面白いは何番目ぐらいに来て
る。面白いなんてあると思ってなかったですよ言われて。
そうでしょう。
ほんまですよ。普通にな
んか大年はこの2人ね、はい、仲縁が悪いんかちょっとよくまだグレーなところありますけど西垣さんから見て大年さんこれやったらいいんじゃないかなっていうのはないの。
あバレーですかね。
えバレー
バレ
ーえバレーね。
男性バレー踊り。
こうでっか
バレーだった
って。ああいいかも。ギャップある。
大会もあるし、うん、その見に行きたいじゃないですか、うん、少ないですよ。ほんで男性バレーの人は、
う
ん、
確かにね、うん、
で体験もいいから、うんうん、それやった
方がいい。僕も今パッとひらめいたやつあるわ。
何ですか。
大俊さんにふさわしいやつ、はい、集団行動やったらいいんじゃない
。あの高校生がめっちゃ泣いたりして
や
って
るやつ。あ、まあ、大学っす。大学っすか。どっかの大学やったっけ。日体大やったっけ。
はいはいはい。
かなんかのあめっちゃ厳しいやつ。
息合わさなかったです
ね。うん、うん、ああいうの苦手やろ。
はい。
でもあん中の一人に音ちょっと
だから
オートショットキビキビ動いて
る。アマチュアで集団行動っていうジャンルがあんのかっていうところですよね。
まあ確かにね、そのやってる人たちが少ないかもしれんね。うん、
その集団行動サークルみたいなのちゃんとあるんやったら、
うん、あるんじゃない。
あるんやったら、京都であるんやったら全然行きますね、
う
ん、
確かにね。面白習い事ね。
そうそうそうそう、う
ん、え神事をこう極めるってないですか。神社なんで作法を勉強してこう祈祷できるようになるんじゃない。
ああそういうの考えたことないの。
ないです。親父ができないんで別に。
へえ。
あ、そうなん。
そうなんですか。変なとこなんで、
うん、
だからやり方も分かんないですね。
うーん、スポーツ、まあスポーツがいいんやろね。でもやっぱり
うんだそうです。上田さんが野球とかもなんかいいじゃないですか。
ああ
野球やってたじゃないですか。
うん
とかもなんかいいし。
そうか、いいんや。あれは
いいんじゃないですか。
ああそっか。
普通に朝何やるんですか。野球って言った時ちょっと笑っちゃいます。
そうやな。でもやっぱ本人は楽しいやもんね。まあ、楽しいことが大事やもんね。やっぱ
そうそうそうそう。
ボクシングどうなんですか。行ってるんですか。
いやーここはちょっと3週間ぐらい行けてないですけど、うん、行きたくて行きたくてたまらないですね。
殴りたくてしょうがないですか。
いやそんな動機はないですけど。もう動かしたいですね体を。
結構やっぱりコンスタントに行くのは難しいんやね。
そうですね。
まあ、公園とか入ったりしたら ね、
はい、そうですね、うん、まとめて。
そう
だからコンスタントにやれることが、まあでもそういうのぐらいのペースになるってことやな。だから何やっても、
うん、でそこのそうそうドラム教室もそういうシステムはダメやったんで、絶対月、うん、月週1回とか、うん、絶対行って休んじゃダメみたいなシステムやったんで、うん
う
ん、
なるほど。あ個人
個人です。
あや
ドラムかドラムできてもな。
まあそうなんですね、うん、
ドラムできたらでもね、なんかバンドマンってなんかちょっとその日の編成でなんか呼んでもらったりするやん、
うん、
だからなんかライブに行けたり、
うん、
ライブなんかやりたいもんね。
でもなんか今年のね、
うん、
ハイタウンでの男女生誕祭かなんかの時に、うん、ミクリア君がドラム叩いて
るのを
見てなんかやめました。気持ち悪く
なんで
ちょっと泣いたんですよ。
なんで泣いたん。
なんか嫌になって
悪口でしょ。
あれそうですか。
いやいや別にミクリア君の悪口ってわけじゃないんですけど、
うん、ドラムってものに対しての熱量がちょっと下がったんや、
うん、これやってんねやとか思ったし、
うん、
ハイタウンの
ああ
いう周りの人で、
ああなるほどね、う
ん、
だって
ミックやってんねや。
大地君とかもね、ロボカールとかも、うん、ドラム叩ける人、そうそうそう、割とドラム叩ける人多いかもね、
うん、そうだからなんかもう そうだね、そうだね、慣れたんだ。
サックスとかその辺は、
ああ誰か吹いてなかったでしたっけ。吹いてなかったか。
吹けるんじゃない、吹ける人いるんじゃないかな。
吉川ちゃんフルートか。
フルートね、うん、楽器ね、
楽器ね、
楽器がやりたいんかなやっぱり。
いやでもなんか楽器もな。
シンバルとかやったら。
だからレッスンがあるんですか。
いや分からんけど。シンバル
レッスン。
分からんけど、その面白さも求めてるからや
っぱり。そうやな。
そうなったらやっぱそんな かっこいい楽器は任せられへんから、シンバル
尺八
さあそういうこと
ね。ああ、うん、そっち系日本ね。あ、馬好きじゃないですか。乗馬は。
乗馬ね、
うん、
ああいいかも。
スポーツ
し、うん、いいかもですね、
う
ん、
ああそうね、馬術、
うん、馬術、
うん、
馬術やりますわ今年。
ジャンプできたらかっこいいですよね
ああそうね、なったらもうちょっと頑張ってもうやぶさめとかもできる
そっち行くんや、
うん、
まあ、全然日本の方行くんや。
めっちゃ笑うのが乗れたら、
馬乗ってたら笑うかも。
あ、本当ですか、
うん、
あ、じゃあそっち行きます。
馬、
馬にします。今年乗馬、
乗馬、ね、
デビュー。いや、考えたことあるんですよ、そういえば、
うん、
2畳のところでたまに乗馬やってみませんかっていうキャンペーン、
ね、
街頭でやられてる時に10秒ぐらい立ち止まったんですよ、
うん、
で G で見ちゃったの経験があるんで、
うん、
ある
乗馬ね、
うん、
乗馬
行ってください。じゃあ、
うん、行きます。
近いうちに。
間違いなく行きます。
3月までに行って、
はい、
3月終わるぐらいまでに行って、
うん、
ちょっと結果、
結果報告しますね、
うん、まあ合わんとかもあるかもしれないしね、
馬あんま好きじゃないなとか、うん、もあるかもしれんから、うん、
え、あれ馬術は結構乗っかんの、上に座んの、馬の上に
座るんじゃないですか。座らないことないでしょ。
競馬って座らないじゃないですか。
競馬膝立ちですか。
競馬はもうこの足の、なんつうの、
足だけ、
足だけ、足だけで乗ってないけど、馬術は座って、
馬術は座りますね。お尻の動きで結構馬に動作を、
あ、合図
伝えなきゃいけないみたいなんで、
馬術ね、行ってください。
ああ、なんか体重も軽くしなきゃいけないんで、
うん、
なんかいいかもしれないです。
うん、
ああ、行こう行こう。
いいの？もう馬術で。
はい、あ、もう全部忘れてください。今年馬術。
う
ま。馬術デビューで行きます。
シンバルいいの？初段行動とか。
だからナイス剣ですからね。週一回バシャンと叩きに行くっていうのがちょっと。
シンバルアマチュアとかで検索したら出てくる
んですか。うん、
集団行動も。
大丈夫かなそれ。
集団行動サークルとかで検索したら、
そっか、
うん、
武術はもうない。
武術面白あるかな。プロレスとかやったら面白いかもしれないですね。
ああ、プロレス、
うん、
テコンドーとかもいいかも、
ね、
あ、激しいし、なんか、うん、
テコンドーいいっすよね。
でも多分格闘技無理やと思う。
あ、そっか、うん、
ハイターンの時ちょっとスパーリングしただけでもうむちゃくちゃ逃げてたよ。
うん、もう泣きそうになったんす
よ、うん、向いてないと思う。
もう嫌やった。
じゃあまあ馬術ということで。
わかりました。
三月。
行ったら言ってきて。
行ったら。
そしたらここでお話
発表させてください。うん、なんかいないですよね、あんま馬術ね。
うん。馬乗ったことある人は聞いたことないな。
よくよくこれでわかる。うん、あ、じゃあこれでいきます。
うん、
はい。
はい。西垣さんありがとう
ございました。ありがとうございました。お邪魔しました。
西垣さんはずっと仕事をね、パチパチパチパチやられてる。
申し訳ない。
はい、すみません。はい。ということで。ちょっと長々と喋っちゃいましたけども、イエティね、コテンパラリッツ、はい、東京公演、
はい、
まあ、無事終わりまして、
はい、
なんとかマイステージ30個短編をやることに
成功しております。
成功しましたね、
はい、
乗り切りましたね。
乗り切っておりますけど今年、
はい、そこで大俊さん、まあもう最後ね、大阪公演、
うん、
19日からね、
うん、
始まるんですけども、まあもう一度その見どころというか、今回の公演の見どころのベスト3をちょっと考えてきてもらってるんで、
はい、
ちょっと発表してもらってもいいですか。
すみません、ちょっとふざけたことにももう言っちゃうかもしれないんですけど、
まあまあそれでも見どころの一つなんだよね。
まあ、まあ、一つね、一つは、
うん、
一つ西垣さんね、
はい、
が結構長編の、
うん、
なんていうんですか、もうど真ん中でやるやつがあるんですけど、
うん、
わーってセリフ言って、
あ、はいはいはい、
で、
うん、
メタルスライムが出てくるぐらいの確率で小指が立つんですよ、
うん、はいはいはいはいはいはい、
こう指さすシーンがあるんですけど、
うん、
そこで小指た、こうやって立って変な感じになるんですよ。指さしてるのか、
うん、
その狐をやってんのか、
うん、
分からん変なシーン。
それ稽古中から怒ってましたもんね。
そうなんですよ。で言っても、
うん、
いや立ってましたってなるんで、だから別にこう改善する方向性はないんですよ、
うん、
もう癖なんで、
うん、治ってないの、まだ本番中は。
なんかね、だから本当にいいタイミングで見れます、
うん、
たまーに見れる。
キツネが
シューってキツネ出さるタイミングがあって、
ある短編でキツネが出てくるね。
そうなんですよ。だからそれは見れたらラッキー、
うん、でも見れたら大俊さんが怒る、
ね、怒るイラッとする、
うん、
イラッとしてなんかイライラしてる。
稽古中から結構言ってるけどな、人を指さすのがやっぱ
苦手な嫌らしいですね、嫌、うん、なんですよね。だから
ああ狐になってる時あるかも、
うん、そうなんです。でもそれは一個見どころじゃないけど、
なるほどね、うん、僕狐受けてる方なんでね
まさに狐食らってますよね、
うん、狐やられてる方なんで
なんで
どうしようか、狐出たらパチンって叩こうかって
はは、
じゃあもうこんなこと絶対あってはいけないですけど、
はい、
狐が出たら僕狐って言います
やっちゃダメですけどね、
絶対ダメですよ。
残り大阪公演これからですけど、
はい、でもちっちゃい声で「あ狐」
うん、
でも狐が出たんやから狐って反応してしまってもね、
まあまあ もちろんもちろん
しょうがない、
しょうがないです、はい、それ一つ目です、
はい、狐。二つ目は、
二つ目はね、はい、あの途中のやつで吉川ちゃんと、
はい、
あの小高さんが、
小高さん、はい、
あの二人で沸騰シーンがあるんです
けど、はいはいはいはい、
爆発して、
うん、
それかな、そこは一個見どころ。
確かにね、
アクションがあるんですよ。
アクション、あの短編ちょっとアクション性高いもんね。
そうそうそう、うん、そのなんか爆発の仕方、
うん、
かな、なんか一つのところから爆発してるから、その爆発に食らった感じでこう飛んでほしいわけですけど、それはたまに2人ともこう熱中しすぎて別々の方向飛んだりもするんで、
うんうん、なるほどね。
そうそうそう、その飛び方はちょっと一個
爆発の瞬間、
うん、
これ突然やってきますからね
ちょっとね突然やってくるんですよ、うん、本当に
びっくりするんよね客席で多分見てても
そうそう、
うん、
だからあれは見てほしいかな、
はい、で3つ目、うん、
後半なんですけども、
はい、
もうちょっとこうドタバタっぽくなるんですね、
うんうん、
でもでそんな中で僕は小坂さんにね、
うん、
ちょっとこう踏まれるっていうシーンがあるんですよ。
え、うん、はいはいはい、
足をね、
うん、
でその足をその足の先を踏むとかじゃなくて、
うん、
僕が倒れ込んでる僕の太ももを踏むっていうシーン
が
あるんですけど、
うんはいはい、
めちゃくちゃ痛くて、
めちゃくちゃ痛そう、
でめちゃくちゃ痛くて、で小坂さんマジでやるんで、
うん、
もちろん、
うん、
なんで僕めちゃめちゃ顔怖いんですよ、
うん、
やられる前の顔かな、
うんうん、あもうやられる前に痛がってるんや、
もうすごい嫌やから、
うん、
も
う嫌な顔してるんや、
嫌な顔してる、だからそのタイミングはちょっと
その大俊さんの嫌な顔ね、3つ目は
そう
割ともう具体的な、
うん、
具体的なあればっかりですね、見どころというか。
もう一個、
はい、
いいですか、
うん、
一番最初に書いてるのがちょっとタイムスリップものの短編なんですけど、
はい、
その短編で、
うん、
結構パッと見てると、え本当にタイムスリップ してんのっていうような内容なんですけど、
うんうんうん、
そんな本当にしてんのかなみたいな内容なんですけど、
うん
うん、実はある部分がタイムスリップガーンってしてて、そこ結構気に入ってるんですよ。
はいはいはい、
それがすごい見てほしい
かな。ある部分がタイムスリップしてて、
うん、
なんか、あ僕のどっか分からん、
あのね、
うん、
何やろ、その登場人物が男女なんですけど、
うん、
その男女の関係性がタイムスリップしてるっていう話なんです、実は。
え、そんな深い
っていうのを実は裏でテーマで書いてて、
うわー読み込めてないな、これもう僕が出る感じがもう分かってしまったけど
そうですね、
あなるほどね、
そうそうそうそう、
あ、まあ、そう言われたら、
だからそっちのタイムスリップを実は書いてる。
ああ、まあ関係性が変わるってことか。
そうそうそう、
うん、なるほどね。
初々しいカップルが、
うん、
そうじゃない、その成熟した、
うん、
停滞したするまでをバーンってタイムスリップしてるっていう
意味で、うん、いい短編やんか
っていうので書いたんですよ。
へえ、
これ全然言えてないんですけど、
うん、言えてないし多分言われんと気づかんかもな。
そうで稽古場で一回言ったんかな、うん、これはポロッと言ったんですけど、うん、
聞いてなかったわ。
聞いてなかったでしょ、
うん、今初めて聞いた
言ったんですよ、
うん、なるほどね。
そうそうそうそう、
男女の
だからもう言ってしまうと、もう一発目 の短編のタイトルは「少女と時をかける」っていうタイトルなんですけど、
はい、
かけてるのはそっちなんですね。
なるほどな。
そうそうそうそう、これはなんか言わんとこいつも伝わらんなっていうのがなんとなく分かったから、
うん、
もう言ってみようと思って。
まあタイムトリップが原因やけど、なんかなんつうの、 難しいところね。でもね、
そうそうそう、
でもそう言ったらもうそうなるもんね。
そう、
うん、そう言った方がいいよ。
そうだから東京でのアフタートークの時に言えるタイミングあるかなと思ったんですけど、うん、ちょっと逃げちゃったんです。なんか楽しい話の方に、
こんなん言っても
そう、なんか気に入ってる短編ありますかって一回
言って
くれたことが
あって、
あの時にふわって頭に浮かんだんですけど、うん、でもなんかそれまで結構楽しい話してたし、
うん、
なんか
急に
そうそう
真面目な話するのも
飲もうなーって思って、それちょっと残ってたんで、
あ、ここで言えて
よかった、今ここで言えるんでよかった。
ここでもしかも4つ目やったもんね。
そうですね、
うん、
そうそう、
そういうのは一発目に言っていっていいよ。
いいっすか、
うん、
なんかこういうのちゃんと一発目に言えるような男になりたいっていうのも今年の目標でもありますね、
うん、前出るにちょっと通ずるものがあるかもな。
ちゃんと言うっていうか、う
ん、ちゃんと言ったらいいよ、
うん、
まあでもまあそうね
かな。
言いたい、まあ、言わんでもいいことかも ね。
そう、言わんでもいいんですよ。
そうね、だから難しいね。なるほど、
気づく人はいてもいいけど、
うん、
言うことじゃないから。
でもあまりにも誰も気づかなさすぎるから
言うた、
うん、一人ぐらいね、あれって関係性が時をかけてるんですよねって言う、一人でも言ってくれたら
僕、いや、役者さんが誰か言ってくれるかなと思ったんですよ、
うん、
ほんならさ
だー誰も
聞いて、自分的にはなんかそれがほおほおって思ってたから、うん、もう言ってしまった。
そっか、言っちゃったな。
もうこのまま死ぬの嫌やし、
うん、
言っとこうと思って、
でね、大阪公演見てくださった方は、ね、
そうそう、
うん、はい、わかりました。じゃあ19日から日曜日までやっておりますので、大阪公演 EAT、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、コメント紹介させていただきます。志保さんです。カウントダウンのお話かな。酒井君の歌ライブでラジオで聞いて頭の中をぐるぐる回るようになりました。普段聴かないタイプの曲なのにぐるぐるして不思議な感じがします、ということでありがとうございます、うん、酒井さんがね、カウントダウンで歌を歌ってくれたんですけど、はい、確かに頭に残る感じ
でしたね。
うん、
何やろな、あれ
何なんですかね。
長かったなっていうのすごく覚えてますけど、
でもね、あれカウントダウンの時はちょっとね早回しというか、
あ、あれでも、
あ、そっか、初めてか、
はい、
あ、本来もうちょっとスローテンポな曲なんですよ。
ああ、そうなんや。
やっぱ演歌が根底に流れてるんで、あの、
うんうんうん、
ちょっとでも演歌、あの、その曲をちょっとポップスバージョンでやってもらったって感じかもしれないですね。
そうですね、うん、ちゃんと
普通に聴いたら4分ちょいぐらいあるらしいんで、
長いんだよな、
はい、ありがとうございます。そして畑吉さんですね。カウントダウン重大ニュースも坂落としキャンパスロードもとても楽しく、たくさん笑わせてもらってとてもいい笑い納めと笑い始めになりました。事前の情報では酒井さんが主役とのことだったのに、感激すると酒井さんよりリコちゃんたちの方が主役っぽいなと少し戸惑いましたが、演じてる皆さんも同じ気持ちだったんですね。2017年の皆さんの目標がどれも良くて真似したくなる気持ちがわかります、ということでありがとうございます。そうですね、酒井さん、まあ、主役っちゃ主役でしたけどね、うん、最後のやっぱ坂落としが決まってれば主役に踊り出れたんだと思いますね、
う
ん、
ちょっとできなかったですからね、ちょっと残念、
はい、ありがとうございます。そしてキキさんです。カウントダウンからまだ2週間ぐらいしか経ってないのに、すでに懐かしい気持ちになってます。
あ、確かに。
呼び込み君がカウントダウンの数字に気がついてなかった時、聞こえないと分かっていても思わず後ろ後ろと画面を指さして声を出してしまいました。声を出していました。間に合ってよかったです。
危なかった。
危なかったですね。
危なかったですね。
大年さんの時映像音響か
じゃないんですよ。あの時初めて舞台上で
年越
しをね、うん、迎えたんですよ。
そっかそっか、呼び込まれた。
そうそう、呼び込まれた出演者だったので。
呼び込まれた君やったんですね、あの時。
そうそう、初めてでした。
いつもは映像出してるでしょ、あの時。
あの
映像か音響か、
音響バーってやってるんですけど、うん、そう、
感じ違いました。やっぱり舞台上と
逆に気づいてました。あのカウントダウンです、呼び込みの時にちゃんとこうポーズ撮ってたのとか知ってます？
うん、全然覚えてないです。
全然覚えてないです。
はい、どんなポーズ撮りましたっけ？
一応僕は一応作家やっていうのもあるんで、うんうん、ペン持ってこうやってパッて書いてるふりするポーズっていうポーズ。
誰と出ました？
僕西垣さんと出たんです、
うん、
で西垣さんカメラ持ってカメラでやっぱり何かを撮るっていうのをパッてやったんですけど、
あれ、ファイティングポーズじゃなく、
ファイティングポーズじゃなくて、
うん、
普段やってる仕事の感じをこう舞台上で決めるっていうのをやったんですけど、
うんうん、
反響はもうゼロやったし、
全然覚えてないですね。
そうそう、今それも言いましたね、ここで、
うん、
もう言うしかないわ。
全部言っていくんだな
2週間待ったんやけどね、うん、
言っていく年にしたらいいかもね。
そうですね、うん、
はい、続きましてチャチャさんですね。ありがとうございます。12月の週夜ロ2は1月に入ってまとめ聞きしたのですが、どの回も楽しく聞かせていただきました。特に木下さんの回はお気に入りです。レギュラーが無理なら準レギュラーに一票です。日だまり屋の福寿草の回、木下さん登場してましたね。私はなかなか感激できないので木下さんの役が見れて嬉しかったです、ということで、ありがとうございます。そうですね、やっぱ木下さんは東京公演とかやらせてもらってもやっぱり人気、
うん、
人気ですね、
人気ですね、うん、そうだ、見どころ1個言うの忘れて、
はい、
木下さんの見どころもあるんですよ、
うん、
あの木下さんってね、お声がすごいじゃないですか、
はい、
声楽家で、
うん、
でそれが1個発揮されるところが、
あ、そうですね、
あるんで、
うん、
それが土佐さんと2人のね、
はい、
やつで
声楽が、
美声がね、
美声が発揮される
シーンがあるんで、
そうですね、
ぜひ
これも見どころかもしれないですね。出たと思いますね。
そう、
はい、ありがとうございます。続きましてタケさんですね。イエティ東京公演初日見てきました。私が劇中に思ってたことをアフタートークで土佐さんが全て言ってくれて答え合わせができたようで良かったです。岡村さんのコントの改良版見たくなりました。石田さんの出番のご自身での解説も聞けたのも良かったです。ある意味アフタートークが一番面白かったかもしれません。他の公演日も見に行きたくなる劇でした、ということで、
あらば、
アフタートークが一番面白いというのはちょっと問題かもしれないですね。
いや、もう申し訳ないですね、うん、もう反省します。
何喋ったんです、初日って何喋りましたっけ。
何喋ったんやろ
う。あ、そっかそっか、だから石田君と大俊さんと、あともう一人今回イエティで作家やってくれてる岡村君と、で岡村君がなんかちょっと怒ってたというか悔しがってたんですよね。
そうですね、
その自分の台本のその感じに、
はい、
使われ方というか、
はい、
差し込まれてる場所とか、
そうそうそうそう、
はい、
結構煮るなり焼くなりするよって僕は言ってたんですけど、うん、こんな料理の仕方ないでっていうことをすごい怒って、
う
ん、
そうですね、
らっしゃったんですね、うん、
でもなんかよくよく聞いたらやっぱやられた感が強かったみたいですよ。
はあ、うん、
だからなんかすごく悔しがってましたね。
なるほど、
うん、
うん、
でそうですね、多分この初日のアフタートークで「あの美食家」っていう岡村さんが書いてくれた台本をちょっと書き直しますみたいな、
はい、
書き直しますっていうか、まあそのまんまでちょっと雰囲気ちょっと変えますっていうことで、次の日から、
はい、
まあ我々はもう美食家2と呼んでますけど、
呼んでますね、
まあ、ほぼ変わらずにちょっとだけ変わったんですよね。
そう、
うん、
でその書き直しますって本人が言って、うん、でその時にその時間がを伸ばすことができないから、
うん、
ちょっと時間だけは気にしてほしいと、うん、同じ時間にして書き直すのはちょっとにして、うん、じゃないと最初にの方に見てくれたお客さんに失礼やから、
そうですね、
っていうのもあるから、
うん、
で言ったら、
うん、
2.5 倍ぐらい長さ
の長さになってきてね、
来て、うん、でそれはちょっと一旦、
う
ん、
そうですね、
横に置いてちょっと話し合って、
うん、
ちょっと若干の修正だけにとどめさせていただいた美食家2、
そうですね、
あるんで、
美食家2になってからすごく調子がいい感じがします。
本人ホクホクしてましたね。
はい。岡村さんもご満悦でしたね。
よかった
ですね、はい、何喋ったかな他に。まあそんな感じの
ことが、思ってたこと全部言われたってことですよね。 、うん、何だったんだろう、
何喋ってたっけな、覚えてないな。でもやっぱとにかくその毎日割と違う感じ、
うん、
まあ、やってる方も新鮮味を持ってできるし
ですね、
うん、毎回ちょっとお客さんも毎回見てもらってもほんま楽しめるかもね、まあ、日替わりゲストも違うし、
うん、やっぱり後半の展開に関してはちょっとやっぱり日替わりゲストさんの部分とか、
ね、う
ん、
そうね、その日のその日の波がある感じがするね。
それは感じましたね、
うん、
ちょっと、はい、なかなかこっちで見れない石田さんと酒井さんが、うん、まあ、こっちではまだ最初なんで、
うん、
もしよければ
そうですね、ぜひ見に来ていただきたいと思います。そして最後ですね、陽子さんでございます。ありがとうございます。こんばんは。イエティ東京公演初日見ました。短編集ってどんなだろうって思っていたのですが、 見ていくうちにどんどん集中してきて最後まで気が抜けないとても面白い劇でした。初めて木下さんのお姿を拝見しましたがラジオのイメージ通りの方でした、うん、それからハイタウンのメビウスコメディにも出られていた小坂さんもとっても面白かったです。できれば小坂さん情報を教えていただけると嬉しいです。3も期待してます。
お
ー、ありがとうございます。
嬉しい。
小坂さん情報ね。小坂さんはまあ、普段イエティで東京に行った時は、まあ、下北にある、まあ、いわゆる下北ハウスのところに泊まってるんですけども、はい、今回ちょっと他のメンバーも別の仕事で行ってたりして、あの別の場所に、まあ、僕らもイエティハウスと呼んでたんですけども、
呼んでましたね、
はい、まあ、4日間5日間ぐらいのイエティハウスを借りて、そこに僕と小坂さんとあと制作の井上さんと3人で、
はい、
泊まってたんですよ。で僕と小坂さんは同じ部屋で、
はい、
ベッドで、
はい、
1台ずつでね寝てたんですけども、小坂さんが毎晩うなされてました、はい、
何があったんですかね。
何があったか分かんないですけども、あの始まる前の音楽がやっぱ頭の中を鳴り響いて、
はい、
うなされてたみたいです、
うん、なんでうなされるんや。
そうそう、で夜中に僕がパッと目覚めた時に、まあ、小坂さん寝てたんですけど、なんか静かに起きて、なんかフラフラフラフラっとしながらこう歩いていく感じを、気配を受け取ったんですね、僕横になりって目つぶりながら、うんうん、もしかしたらこれなんか無遊病的なあれなんじゃないかなと思って次の日確認したらトイレに行っただけでした。それ
は、
あの暗くて、あのあんまり見えんかったのも
あ
って、ソロと行っただけって言ってました。
なんかけど、なんかこ暗い、なんか変な夢見て、クールダウンしに下行ったみたいに言ってましたよね。
うん、あ、それも言ってましたね。
言ってた。なんか
あとね、小坂さん情報ありますよ。僕いっぱい持ってるでしょ、はい。小坂さんが最終日、土曜日の夜かな、なんか見に来てくれてたお友達と飲みに行って、
うん、
で夜中帰ってきて、
うん、
なんかその友達にシャツをもらったって言って、
うんうん、
でもだいぶ泥酔してて小坂さんが、うん、そのシャツを、まあ、僕と酒井君と井上さんがその時いたんですけども、
はい、
あの一人ずつに着せていくっていう一人ずつに着せていって似合いますねっていう時間が、で僕らもちょっと小坂さんがいやもらって嬉しいとかって言ってて、でこれ着てくださいよとかって言うから、じゃあ似合ってたらくれるんですかって言ってて、うん、まああげへんでまあよかったんですけども、
はい、
なんか途中から小坂さんがいやもう似合ってる人にあげるって言い出して、
はい、
でもう
酔っぱれてるな、
うん、井上さんが一番似合ってで井上さんもうこれ着て井上さんもう明日受付やってやったらもうめちゃくちゃかっこいいですよとかって言ってて、でもねそんな友達にもらったシャツ、
うん、
なんぼ酔っ払ってるとはいえなんかねもらうの悪いから
無理ですよ。
結局もうこの叩き返して、
はい、
うん、こいつ酔っ払ってんなってことで、
小坂さんがねそういうとこ姿見せるの初めてじゃないですか。見たことなかったな僕、
うん、
割とクールな、
まだちょっとどんな人かね僕もつかみきれてないところはあるかもしれないですね。
あの金沢出身なんですよ、
はい、
で関西弁が結構今回多いんですけど、
うん、
小坂さんは実は違う、うん、関西人じゃなくて、うん、北陸を出身。
なんで関西弁喋られへん人に関西弁を当てがくんやろうね。
これはね間違えたんですね、うん、
みんな関西人やと思ってるよね多分。
そう
だから趣味の演芸にも出てもらってるんですけどそれも関西弁なんですよ、
うん、で弱男インタビューに出られてるにも関西弁
なんですよ、うんうん、
ああそうかそうか。でその後上田さんの時にも関西弁で
メビウスコメディね。
だからもうてっきり、
うん、
でもうそっから変えず行きました。
小坂さん情報持ってないの？
靴下にこだわってるとか
むちゃくちゃおしゃれやからね。
そうそうそう、うん、めっちゃおしゃれ、
うん、
服のブランドとか結構知ってるし、
うん、レギンス的なの履いてる時あるよね。
そう、
あのレギンスなのあれは
何
なん、なんなんあれ、
小坂スタイルっていうのがなんかありますよね。
ある、
なんか
むちゃくちゃおしゃれ、
ちゃんと自分の確立してますよね、
うん、
あのレギンスの上からちょっとおしゃれな 靴下を結構
履いてるね、
見せるじゃないですか、うん、あれはちょっとな。
だから僕もねまだ掴みきれてないかも。
ちょっと西垣さんに近いんかなとか思ったんですけど、レギンスが好きなところ、
ああちょっとそのフェミニンな感じというか、そうそうそうそう、ああ確かにね、
なんかな
ちょっとあるんかもね。
とにかくおしゃれ、
うん、まだ謎が多いね。だからそういう意味では、
うん、なんかもう着てるシャツとかもすごいいいシャツ、
いいシャツ着てると
思う、うんうん、なんだかもう公演終わるから分かんないですけど、
うん、もうちょっとだから探っていく余地はあるかも ね、
ね、あると思いますね、うん、
以上、
はい、
小坂さん情報でし た、
でした。
ちなみにそうなんですよ、小坂さんじゃないんですよね、そう小坂さんなんだ、濁ります。
どっちでもいいけど、まあ小坂の方がええな。
そらそうやな、正式な方が
言ってました、
いいもんね、
はい、
はい、ありがとうございました。ということで、最後に告知をさせていただきましょうかね。まあ、イエティ古典版ラリー2がいよいよ終わりへと向かいます。
はい、
1月19日から22日までインディペンデントシアターファースト大阪の方面恵比寿町にあります。そして、19日がね、おまけトークショーあるんですけど、20日の日にカモメンタルさんがトークに、
はい、なんと
来てくださいます。
ありがとうございます、
はい、
ちょっと
その日は日替わりゲストが西村直子さんで、アフタートークにカモメンタルさんが来てくださるということで、
うん、ちょっとどうなるのか、
ね、
こちらもなかなか見えない日になりそう、
うんうん、おとしさんはカモメンタルさんは、
いやでもねそこまでなんですよ。
あ、じゃあ初めてかな、イエティも見に来ていただく、
いやと思うだ、そうですね、そうですね、
そうね、
短編とか見ていただいたことあるんですけど、うん、でもちゃんとはないですね。
短編のチャンピオンが来るからね、
うん、いや
いや、まあそうやな、
もう実は嫌で、
まあそうやな、
いや、
うん、
ほんまに、
でもチャンピオンもちゃんとそういう目で見てくれると思うよ、
うん、舞台から見られんわって思ってる今、
うん、そうですね、ぜひ来ていただいて、
長編にしたい
今から、
はい、
まあ長編みたいなもんやからね、でも、
まあ、そっか、うん、
はい、よろしくお願いします。そしてミクロコスモスがね、あれですよね、今第2回戦が、
うん、
まさに動画公開中ということで、ワンに引き続きよろしくお願いいたします。そんな感じですかね、
はい、
はい、またその他もろもろの情報はホームページを見ていただけたらと思います。ということで AT 頑張りましょう、最後、
はい、ね、最後までよろしくお願いします。
で打ち上げまた串カツ
でももうお父さんね、串カツストップ一回出されたじゃないですか。
一回出しました。
串カツは俺は食えんっていう、
なんかね、
おっしゃれ
たじゃないですか、はい、言いました。
だから、
まあ、香港でね串カツやったんで、
劇やったし、
はい、
なんかすごい美味しい串カツを一回食べたんでしょ。なんか土佐さん、
ん、
その公演の時に、
うん、
なんかすごいこれが串カツかみたいなのを食べた
って
お聞きして、
うん、
でそれからよく食わん、食わんわみたいなすごい言って、
ただすごい僕の話、
土佐さんじゃないんかな、
僕じゃないかな、
そうですか、
うん、公演中串カツは食べてないな。
公演前かな、あのチラシの撮影の時でもも
う食べてないかな。
あ、もう食べてないんですか。
僕は食べてない、あ、みんな食べてたけど僕食べてないよ、ね、
じゃ別の方の話かもしれない、
うん、訂正してもらっていいですか。
すみませんでした、
うん、
ごめんなさい、
気をつけてください、
はい、
食べてないですから、
はい、すみませんでした、
本当に。
長野さんは食べてましたよね長野さんね、
長野さんよく食べてます、
食べてました、
ね、はい、ということでありがとうございました、はい、また来週も聞いてください。さよなら、
さよなら。